始まりました。サイを楽しむポッドキャスト番組サイユ FM のお時間です。お相手はプロジェクトサイユの田中慎吾です。こちらは第70回3月3日分の配信となります。2021年のですね、3月3日にポッドキャスト番組サイユ FM を始めたので、今回の配信で時間の経過としては丸2年経つことになります。いつも聞いてくださっているサイラーの皆さん、どうもありがとうございます。前回の配信でですね、お伝えした通り、当面の運営は配信日の調整を行いまして、毎月3日にレギュラー配信、できたらその他にゲリラ配信という感じでやっていきたいと思っております。ということで今回もよろしくお願いいたします。ではですね、前回の配信から、1ヶ月あった中で、獲得した左右を楽しむことにつながりそうなネタをですね、キュレーションしていくつかお届けしていきたいと思います。今回は、左右に直接的につながるようなネタというか、間接的につながるかなと思われるネタを、3つお届けしたいと思っております。特にですね、3つ目が一番丁寧にお伝えしたい内容なので、最後まで聞いていただければ嬉しいです。はい、でですね、一つ目なんですが、結構手軽にできる耳温活というお話です。耳温活という言葉をですね、聞いたことがある人もいるかもしれませんが、これを僕が考えるようになったのはですね、美容院に行くときに毎度ヘッドスパをお願いするんですよ。で、そのヘッドスパをやるときに、やっていただくときに、耳に、こう温かいタオルを当てて、ちょっとこうリラックスさせてくれるような時があるんですけれども、それが非常にですね、心地よくて気持ちよくて、そのためになんかこうヘッドスパをお願いしているようなところもなんかあるのかなと思うぐらい、とっても気持ちいいんですけど、それでこう耳を温めるって、あ、こんなにリラックスできるんだっていうことが気づきとしてありまして、じゃあちょっと自分でもやってみようかなみたいな、ところがきっかけだったんですよね。で、耳ってこう温めた方がいいのかっていうのはそもそもの話なんですけれども、耳って知らない、僕も知らなかったんですけど、意外とこう自律神経がたくさん集まっている場所らしくて、なので、そこを温めることでホルモンバランスが整ったり、体温のアップにもつながっていく場所らしいんですよ。はい。で、温めるとこう内臓の働きですとか、あとはこう睡眠にも良い効果があったり、血流が良くなっていくので、それによってこうめまいが軽減されたりとか、あとは、脳に近いので、耳って、温めると脳の血流も良くなって、認知症予防みたいなのもつながるということらしいんですよね。で、こういうと、いいことだらけだなというふうに思うわけなんですけど、耳って、触ってわかる通り、皮膚が薄くて、なかなか他の体の部位と比べて温まるようなことってないと思うんですよね。触るとだいたい冷たいみたいな、ことがあると思っていて、それはそもそも動かない器官だからだと思うんですよ。動かない器官だからこそ、耳を手で持ってグニグニしないとなかなか温まなかったりとか、すると思うので、熱をこう生み出すことが難しい器官だということが言えると思うんですよね。生み出しにくいので、もちろん冷えやすいみたいな場所になってるのかなと思ってるんですけども、だからこそそこをですね、温めることは意外と効果が大きいんだなみたいなふうに、思います。で、これは僕が尊敬している、石原クリニックの石原ニーナ先生というですね、腹巻きの回でもご紹介した先生なんですけども、その方もそのようなことを言っていて、で、じゃあ個人で自分で簡単にこう耳を温めるためには何をしたらいいかってところで、アドバイスとしてあるのは、水で濡らしたタオルを、レンジで1分ほど温めて、耳に当てるというものが、非常に簡単にできますよっていうようなおすすめがあったので、 今具体的に言うとそれをやってますね。はい、本当は水でジャッと濡らして、それをレンジでチンするっていうような感じなんですけど、はい、それをもう朝やって耳を温めてみたいなことをやっています。まあ、以前から目のですね、周りを温めるみたいなことをやっているってことは、この左右 FM はどこかでお話ししたような気もするんですけど、まあ、そこを耳まで広げたみたいな感じで捉えていただけるといいかなと思います。で、耳を温めるというところでいくと、確か以前ご飯と味噌汁というポッドキャストの土井京子さんが、ナイトミン耳ホグタイムっていうですね、小林製薬の商品をご紹介してた時があったんですけども、まあ、これを使うのも一つありなのかなと思っていまして、中から温めるだけじゃなくて周りの音を遮断してくれるっていう、まあ、機能がこの耳栓ナイトミン耳ホグタイムにはあるので、本当にリラックスして耳を温めながら、寝ることができるんじゃないかなと思います。で、やってみてやっぱ本当に実感としてあるのは、なんかこう耳って音を聞くものとしてある器官みたいな感じがそれまではずっとしてたんですけども、実は全身のこう不調にも関係する、全身のコンディションにも関係する器官なんだなってことがやってみて分かってきたというか、はい、なのでまあ白湯を飲んでですね、胃腸を温めるみたいなことももちろん引き続きやっていきながら、割とこう時短というかですね、手軽にできる温活だなと思っているので、もしよかったらまだまだ寒い時期も続きますので、耳温活、してみていただけるといいんじゃないのかなと思っております。寒さってね、やっぱりこう思いのほか気力体力を消耗するので、本当にこう温めていくって非常に重要なことだなと思いますので、もしよかったら参考にしてみていただけると嬉しいです。それから2つ目がですね、Z 世代に左右メイクが流行っているっていうものなんですけど、左右メイクって聞いたことありますでしょうか。僕はちょっと最近初めて知ったんですけれども、これいわゆる左右って、何も入っていないこうお湯で沸かした液体のものですけれども、言うまではありませんよね、これはね。その左右がメイクにくっついた言葉になるんですが、端的に言うと左右のように透明感のあるナチュラルなメイクのことを左右メイクというんだそうです。で、これは出どころがあってですね、中国の上海市で活動するアイドルグループ SNH48 の元メンバー従仁義という方がいるんですが、その方が始めたメイクを、ファンなのかわからないですけど、その中国の若者が左右メイクというふうに呼ぶようになって、それが日本にも広まっているという話らしいんですよね。そもそも SNH48 っていうグループがあることすら知らなかったんですけど、でもちろんこの従仁義というですね、人も知らなかったですけど、画像でちょっと検索してみると、確かになんかすごく綺麗な、女性で、あんまり派手なメイクではないなって、やっぱり画像からもわかるんですよね。これが再メイクなんだみたいな感じで思ったんですけど、名前の通りこう余計なものが混じっていなくて、透き通ったような印象に仕上げるのが再メイクなのかなというところと、色もですねすごくこう彩度が低いというか、かつこうラメみたいなものって多分入っていなくて、だからこそこう大人っぽく落ち着いて見えるメイクになっている気がします。すっぴんのことをこうよくノーメイクみたいなことを言いますけれども、それよりも若干こう薄い、ナチュラルメイクみたいなことを言うのかもしれないんですけど、その言い方をなんかこう変えるだけでだいぶこう印象も変わるでしょうし、なんかそれによってこう今 Z 世代に広がってるっていうのは非常に面白い現象だなと思っています。これによってね、左右メイクをしている人が飲んでいる飲み物は左右ですみたいな、そういう理屈になってくると一番いいと思ってるんですけれども、ちょっとこの辺はね、ぜひ左右メイクをしている人に左右飲んでますかってことを聞いてみたいなというふうに思ったりもします。 で1個、これはまあ一つの説だと思うんですけども、左右メイクっていうふうに書いて、左右メイクでもパイタンメイクでもどちらでも OK っていうような話があって、いやそれ本当なのかなって思うんですけど、いやちょっとパイタンメイクっていうのは個人的にはやめてほしいなと思ってるんですが、なんか今んとこどちらでもいいみたいなね話も1個あるので、ちょっとこの辺はね真意がどうか今後リサーチを続けていきたいなと思ってるんですけれども、リスナーの方でもし左右メイクの方がいればぜひ教えていただきたいですし、まあ、なんかお友達とか関わりのある方に左右メイクいましたみたいなことも、ぜひ教えていただけたら嬉しいです。で加えてその方が左右を飲んでるのかっていうところですね、そのあたりも非常に気になっております。はい、で、3つ目ですね、今回一番、伝えたいポイントなんですけれども、最近ですね鼻呼吸のトレーニングを始めたんですよ。で鼻呼吸って何って思うかもしれないんですけれども、鼻で呼吸をするトレーニングですね。はい、その名の通り。で具体的には、どんなことをやってるかというと、まあ今こうやって喋ってますけれども、こう喋ったりするとき、あとはこう飲食したりするとき以外は、まあ、とにかくお口にチャックをして、呼吸は鼻ですると、鼻の呼吸全集中みたいな感じですね。はい、そんなことをやっていまして、で1日に1回、鼻の輪っていうね、これも小林製薬なんですけれども、鼻うがいをするためのものです。液体なんですけれども、これを、1日1回、鼻の輪してます。でこれめちゃくちゃ気持ちよくて、鼻うがいとか人生でこれは全然やってきてない人なんですけれども、まあ、鼻の輪に、やり始めたらもうこれやめられなくなっちゃってですね、ちょっとコストかかるんですけども、まあ、非常にいい習慣かなと思って、やっております。鼻の輪って鼻に、専用のボトルを突っ込んでですね、両方の鼻の穴からこう液体をこう噴射して中を洗うみたいな、そんな感じのものなんですけど、そうするとこう中のゴミとか花粉とか全部流されて、すごくこうスースーするというようなねものなんですが、もしかしたら聞いてる方の中でやってる人もいるかもしれないですけど、これすごく僕はやり始めてよかったなと思ってるところです。で寝るときですね、寝るときにこれなかなか鼻呼吸ってしづらくて、多分これ無意識になっちゃってるんでもうしょうがないんですけれども、でまあそれをこうなんですか、寝るときでも鼻呼吸をなるべくできるようにってことで、口閉じテープ、ごめんなさい噛んじゃったんですけど、口閉じテープというものを、使ってます。これはAmazon で買ったんですが、なんかバッテンになった透明のシールでして、それを寝るときに唇にこう貼り付けるというものなんですけども、それによって、口が開かなくなって必然的に自動的に鼻呼吸せざるを得ないという状況に自分を持っていくというようなアイテムなんですが、まあ、なんかこうお口がですねミッフィーみたいなね感じになっていて、非常にこう、おかしい感じになってるんですけど、まあ、それを使って最近は夜を寝てますね。はい、そのおかげでやっぱりこう口の中が乾燥しなくて、朝起きた時ですね、まあ、とってもなんかねいい感じがしてますね。はい、これも一度やり始めたらやめられないみたいな、そんな感じになってます。であとはまあランニングをですね夜とかあと日中まあ今年もちょっとトレランに出ることを決めたので、ちょっとなるべく強度のある運動をしているようにしてるんですけども、ランニングしてる最中ってやっぱこう口呼吸になりやすいのかなと思っているんですが、その時 も、もう気合で、常に鼻呼吸、口からは呼吸をしないということを意識づけていて、でそれをやっていてですね気づいたことが1個あって、今までは結構口呼吸で走ってたんですけど、中に今なんか特に寒いですから、喉に直接冷気というんですかね、外気が当たってきてたんですけど、それがこう当たらなくなって、鼻を1回経過してなんかこう温まった空気が喉に当たるみたいな、そういうこう、まあ、ワンクッションツークッションぐらい入ってで空気の中に入っていくみたいな、そういうような感じに変わったんですよね。 まあ、鼻毛もあるからだいぶクッション効いてると思うんですけど、でそれで湿度もね加わって入ってくるみたいな感じなんで、なんかこう喉のなんか冷たさによってすごくこう疲れが出やすいというか、走っていてすぐ疲れちゃうみたいなことが確かにあったんですけど、なんかこう鼻呼吸のみに変えてからなんかめちゃくちゃ走れるようになったんですよね。これって何なんだろうなと思ったら、やっぱり喉に直接その冷たい外気が当たらないからなのかなと、てかそれ以外なかなか考えられないんですけど、もちろんこう長距離を走っていくと肉体的なね疲れは出てきてしまうんですけれども、まあ、それでも鼻呼吸中心でいくことのメリットめちゃくちゃあるなっていうふうに今感じてます。はい、でこんな風にですね、鼻呼吸をトレーニングしてるんですよね。意識してやっているという感じです。はい、でこの鼻呼吸が中心なのか口呼吸が中心なのかっていうところは、まあ、ちょっとこうチェックリストを見ていくことで自分がどっちに当てはまるのかってことはこう分かってくるんですよね。例えば、10個ぐらいありまして、口の中が乾きやすい、集中しているとき無意識に口が開いている、唇が荒れている、唇が乾いている、鼻づまりがある、いびきをかく、起床時に口の中が乾燥している、起床時に喉が痛い、起床時に口臭がある、寝ている間によだれが出ている。今お話ししたところがチェックが入る人は完全にこれ口呼吸になってますね。口呼吸チェックリストのチェックが多ければ多いほどより口呼吸になってしまっているというふうに思って大丈夫です。で僕もこれ鼻呼吸のトレーニングをし始める前は、やったんですけれども結構入ってましたね。はい、でやっぱこう唇が乾いちゃうとか、まあ、いびきも時々書いてましたし、起床時にこう口の中が乾燥してるとかめちゃくちゃありましたし、はい、集中してる時に無意識に口が開いてるみたいなことも、結構ありました。これは外部からもよく言われてましたね。はい、なのでこれ完全に僕は口呼吸に中心になっちゃってるなというふうに思ったので、それをこう潰していくということをですね今やっているわけです。はい、でなんで、こんな感じでですね急激になんか鼻呼吸をトレーニングしようなんて意識し始めたかっていうところなんですけども、なんとなくですね口呼吸よりも鼻呼吸が良いってことは、耳にはしてたんですよね。なんですけれどもここまで行動に移すっていうことはなくて、でそのきっかけになったのが昨年の11月頃になるんですけども、呼吸の科学っていう本を、まあ、知ったんですよね。あることをで僕結構こういう科学本とか読むの好きなんでちょっと手を出してみたら、まあ、これがめちゃくちゃ面白くて、なんか自分今の自分のために書かれていた出された本なんじゃないかって思うぐらい自分ごとになる本でして、まあ、これがきっかけでトレーニングしていかなきゃなって思うようになったんですよね。でタイトルがブレス呼吸の科学というものでして、ジェームズ・ネスターっていうねジャーナリストの方が、書いている本です。でこの本本当に全体的に面白いんですけれども、まあ、特に僕にとってこう衝撃的だったところを1個ご紹介していくと、本の中でご紹介されているのがジョージ・カトリンというですね研究者によるアメリカの先住部族の生活記録を、まあ、記していた人なんですけれども、このジョージ・カトリンさんがなんかこう先住部族50ぐらいのですね先住部族をなんか研究してたらしいんですよね。で全然知らない部族なんですけど、ポーニー族とかオハマ族とかシャイアン族、ブラックフット族とか、まあ、いろんな族部族があって、それを50ぐらい生活の記録、生活を共にしながら記録をしてたらしいんですよ。で、部族はもちろんこう地域ごとには異なって習慣とか伝統とか食生活はまちまちだったらしいんですよ。肉とかトウモロコシしか食べない部族もあれば、鹿肉と水だけで生活する部族もあれば、草花を収穫していく部族もあれば、で、当然こう外見もバラバラで髪の色とか顔出しとか肌の色も全然違うらしいんですけれども、でも驚いたことに50の部族全てに同じ 超人的な身体的特徴があったという報告がそのカトリンさんからあるわけですね。例えばそのみんな超でかいらしいんですよ。6フィート半っていう報告があるんですけど、これは約198センチですね、ぐらいの人が本当に多くて、中には7フィート約213センチの人もいるみたいな感じで、これはなんか男性も女性も限らずみんななんかこれが大きいと、みんなこうヘラクレスみたいなこう体格で肩幅が広くて腕がなんか樽のようだったみたいな、そんな報告がカトリンさんからあるわけです、はい。でさらに、歯医者とかですね、医者にかかったことがないにもかかわらず、この50の部族の人々というのは歯が完璧にまっすぐでピアノの鍵盤のように規則正しく並んでいるっていうような、報告をカトリンさんがしてるんですよね。このピアノの鍵盤のように規則正しく並んでいるっていうね、これすごいですよね。で病気になるものは見当たらず、奇形などの慢性的な健康問題もほとんどなかったということで、とにかくその身体的な特徴が優れていたというところなんですけども、で、まあ、この部族が健康でいられるのはある薬のおかげということで、カトリンさんは報告をしていて、その薬のことを生命の大いなる神秘っていうふうに呼んでいるんですけども、じゃあその神秘って何なのかっていうと、それがまあ呼吸なんですよね、はい。でアメリカのその50の先住民の人たちはカトリンにですね、口から吸った息は体の力を奪い顔を変形させ、ストレスや病気の原因になると説明したと。でその一方で鼻から吸った息、だから鼻呼吸ですよね、は体を強く保ち顔を美しくし病気を防ぐと、はい、そういうようなこう説明をしたというふうにカトリンさんが報告をしていますと。でさらに肺に入る空気と鼻に入る空気の違いは、蒸留水と普通の貯水槽やカエルが住む池の水との違いに等しいっていう、もう全然違いますけどね、っていうようなことも言っていて、とにかくその口から吸った息と鼻から吸った息、その違いを明確にこう説明しているわけです、はい。で、まあ、この部族の方々は、この口呼吸ではなく鼻呼吸ですね、とにかく一日中鼻で呼吸するように子供の頃から訓練されると。でそのこの習慣というのはもうずっと死ぬまで忘れないでいて、大人たちが口を開けて笑うことさえ我慢して、何かしらこう有害な空気が口に入ってくるのをこうとにかく恐れていたというところの報告もあるわけです、はい。で本当にこう部族間で、まあ、体の違いもあれば顔も違うんだけれども、この慣習この習慣だけは、何千年にもわたって、この50部族全体で広く共有されていた慣習だというふうに、報告があるんですよね。でここをまあ何でしょうね、僕にとってみはすごく大きな発見でして、あなるほど鼻呼吸かと、思ったわけです。口じゃなくて鼻ですね。で鼻呼吸をすることで体を強く保ち顔を美しくし病気を防ぐということなので、でこうなってくると、まあ、今走ってる時にですね、なかなか疲れなくなるっていう風な話をさっきしましたけど、ここともめちゃくちゃつながるんですよね。体を強く保ちっていうことなんだなと思うわけです、はい。でそんなわけで、まあ、この呼吸の科学を読んだこともあって、じゃあ、鼻呼吸のトレーニング、本格的にやってみようかということになりまして、まあ、今に至るような感じです。本当はこのブレス、呼吸の科学めちゃくちゃ面白いんで、もしよかったら皆さんもぜひ読んでみていただきたいんですけれども、これから、当分はこの鼻呼吸をですね、トレーニングしながら左右と同じぐらい押していきたいなと思っておりますので、また変化があったら報告したいなと思ってるんですけど、 まあ左右とこの鼻呼吸の共通項を、まあ、見出すとすれば、汚いものを入れないっていうことですかね。口から入れる空気というものは、まあ、汚い。だけれども鼻から入れる空気であれば、綺麗で体にもいいということですね。で左右もタングスクレーパーとかでこう舌からこう舌苔を取り除いてから、まあ、飲みましょうってことをこう散々言ってますけれども、あれも結局なるべく体の中に汚いものを入れないというところと同じですし、水をこうちゃんと沸騰させてから飲むというところもそうですよね、はい。まあ、その点ですごく汚いものを入れないっていうところがこの鼻呼吸と左右ってつながるところかなと思ってますので、まあ、先にお伝えしたその体を温めるというところと重ねて、この体の中に何を入れるかっていうところですね、その辺で参考にしていただければ嬉しいです。はい、という感じでいろいろとですね、今回も最後楽しむことに間接的につながりそうなネタをですねご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。何かこれはと思うようなものがあったら嬉しいです。左右 FM は毎月3日のレギュラー配信では以上のような、左右を楽しむことにつながりそうなですねネタをご紹介させていただきまして、時折ギャリラ配信という形で、運用できたらなと思っておりますので、ぜひ左右を楽しむためのお役立てにしていただければと思っております。ハッシュタグや、メールアドレスへの、問い合わせも引き続きお待ちしております。Spotify、Apple Podcast のレビューもぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。さようなら。